水曜日のコメンテーターは富山国際大学客員教授の鈴木康夫さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ今日の話は、
びっくりした話です。地元紙を読んでびっくり。ある作家が新幹線開業はありがた迷惑という原稿を書いたというのです。
はい、
雑誌は新潮45、5月号。書いたのは富山の地元紙にもよく寄稿しているノンフィクション作家の高橋秀峰さん。はい、タイトルは新幹線だから何ですかと挑発的
です、ね、
雑誌も作家も地元紙も一流です。
はい、
それだけに富山では新幹線開業も総じてありがた迷惑という印象なのであるというこの作家の一刀両断ぶりは、もしかすると論理よりは感情のひだの動きを大事にする作家ゆえに許される主張なのだろうかと思わずにはいられませんでした。
はい、
私は今から10年前富山国際大学で授業をするため月に1回か2回は自宅のある埼玉市と富山市の間を4時間半かけて、それも越後湯沢で乗り換え行き来していました。
はい、
当時を思い出すと今や1時間50分で大宮駅から富山駅まで来ることができて、多少の誇張を許してもらえば涙なしには新幹線ありがとうと言えない気持ちなのです。高橋さんは北陸新幹線の開業をただ喜ぶのではなく、冷めた目で新幹線開通をどう活用すべきか富山県と県民は考えないといけない、ただ良かった嬉しいと言っているだけでは宝の持ち腐れになってしまうという気持ちから執筆されたのかもしれません。
はい、
奥様が滑川市の出身であり富山県にもしばしば来県しているので観光客を集めている金沢と比較して富山の現状に一石を投じたかったのだと地元紙の記者の多分電話問い合わせと思える会話の中で答えています。
はい、
高橋さんの一席というのはどうやら金沢が新幹線開通前から時間と予算をかけて観光客受け入れの準備をしていたこと、富山は途中駅であること、市内の観光資源が少ないこと、その結果乗降客の数で石川県が 18% 増えたのに対して富山は 3% にとどまっていることを指摘し、みんなで考えようというのでしょう。
はい、
高橋さんは実際に金沢にまで出かけ金沢の観光スポット新御三家と旧御三家を訪ねています。
はい、
旧御三家というのは兼六園、長町武家屋敷跡、忍者寺、新御三家は21世紀美術館、東茶屋街、大見町市場だそうです。
はい、
それはそれでいいじゃないですか。もともと102万石と10万石の差があるのですから、新しい時代になってからの富山の魅力を売り出せば良いと私は思います。金沢とその住民の持つ分けっぴろげな性格、商業的指向性とは違って富山は外部の人に媚びを売ってまでと、まあ言っては失礼ですけど、商売するような気持ちはないのです。富山の自然や、美味に魅せられてやってくる人がいればそれは喜んで受け入れましょうというのが富山の考え方だと私は思うんです。
はい、
高橋さんは森富山市長とのインタビューの一部を紹介し、富山のスローガンはコンパクトまちづくり、観光よりは産業の発展、しっかり稼いで3世代家族だと若干揶揄気味に紹介しています。しかし森市長の言い分はこれからの日本の中規模都市には魅力的な目標じゃないでしょうか。江戸時代の加賀藩と越中藩の古いものを引っ張り出すのではなくて、現代の石川、富山、福井、新潟4県での産業、教育、流通、人的交流の各分野での競争を進めていくのが時代の流れだと私は思います。
はい、
女性の活躍、中学、高校の学力テスト、県民の旅行度数など、このところ面白い統計がいろいろ出ています。
はい、
新幹線開通をこうした明るい能力開発や生活向上の点でどう生かすかでしょう。新幹線開通は富山にとって明るい未来の窓だと私は確信しています。
はい、私自身も長い目でもうちょっと見ていってもいいんじゃないかなと、今ここで結論を出すべきじゃないような気はいたしますね。
よろしくお願いします。
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
水曜日のコメンテーターは富山国際大学客員教授の鈴木康夫さんでした。